もしもし、テレホン人生相談です。
もしもし。
はい、こん
よ
に
ろ
ち
し
は。
くお願い、あ、こんに
は
ち
い、
は。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
私は、
はい。
主人と、
はい。
12年前から別居しておりまして、
はい。
その12年前にですね、好きな人ができたと言われまして、
はい。はい。
半年間、ちょっと話し合った結果、主人の方が、家を出たって形で、そこから12年ほど別居しておりまして、
はい、あなたおいくつですか？
はい、47です。
47。旦那さんは？
あ、同い年です。
同い年。じゃあ12名とか35の時からもう別居なさってるんですね。
そうです。
はい。お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、2人おります。
2人。男の子、女の子？
2人とも女の子です。
女の子。
はい。
今おいくつですか？
16歳と13歳です。
ああ、そうですか。じゃあそ
は
の
い。
お子さんは今、じゃあ、あなたと一緒に住んでらっしゃるんですね。
はい。あと、主人の義理の母と一緒に暮らしております。
お母さんはおいくつですか？義理のお母さんは。
79歳です。
79歳。じゃあ義理のお母さんの面倒もずっとあなたが見てらっしゃるんですね。
まあ、元気ですので、面倒っていうことまでは見てないんですけれ
あ、は
ども。
いはい。では も
い。
一緒にいらっしゃるの
はい。
ね。はい
そう
はい。
です。
それで12年前に出た旦那様はどうなさったんですか？
その1年ぐらいは、その好きな方と付き合ってたみたいなんですけれども、その後別れて、もう一人また別の人と付き合ってたみたいなんですけど、その方とも別れたみたいで、私もちょっと3年ぐらいしたら帰ってくれるかなと思って、ずっと待っていたんですけれども、もうちょっと電話も出ないし、メールも返ってこないという状態が5年ぐらい続きまして、で、一度住んでるところはしていたので、話に出かけたんですけれども、その時はもう少ししたら戻るみたいな形で言われたので、もうともかく子供が顔を忘れちゃってる形だったので、ちょっとでいいから顔合わせに戻ってきてくれって頼んだんですけども、そしたら休みの日にはちょこちょこ戻ってくるようになりまして、だから今も休みの日はちょっと戻ってきて、家族ではいるんですけれども、結局その間何度も帰ってきてほしいっていうことは伝えたんですが、帰ってきてくれないので、もしかしたら知らない方とまだ付き合いがあるのではないかと私はずっと思っていて悩んでいたんですけど、もうそうですね、私もいろいろ環境が変わりまして、離婚を切れてもいいかなって思えるようになってきましたので、会いに行ってそのことを伝えたんですけれども、なんかその後にどう思ってるっていうことを聞いたら、離婚するつもりはないって言われちゃったんですよ。
おお、
なんか
勝手ですね。勝手、自分が好きな女作って12年も家ほったらかしにしといて何やってんの、そいつ。
そうで、なんか子供のためには今のままでっていう形で言われてしまって、はい。私もちょっと精神がちょっとおかしくなってしまって、決断していったのに、まさかの答えだったので、でも、まあ、それからは、いろいろ話をしてくれるようになったので、いろいろ話はしているんですけれども、
いろいろ話して、どんな話ですか？
だから、これからどうしていくつもりなのか、子供のためにって言っても、もう子供も大きくなってきてますし、すぐに老後2人になってしまうっていう場合に、私とちゃんと夫婦としてやっていけるのかみたいなことも聞いたんですけど、なんか全然そういう先のことはあんまり考えてないみたいに言われてしまって、
あなたも厄介な男好きになったもんですね、本当に。風天じゃないの、そんなの。
なんかもう、だから私としてはもう決まっちゃってるんですけれど
もう
も、
離婚したいなと
はい、
思ってらっしゃ
離婚
るん
し
です
たい
ね。
と思ってるんですが、なんかその 離婚言い出した時からちょっと変わり始めて、なんか家のことを やったりするようになってしまって、
帰ってきて家のことまめにするんですか？
なんかするようになってしまって。
具体的に何するんですか？
まあ、あのちょっと金銭的なもの全く援助がなかったんです、この10年間。
はいはい。学費みたいなものは出してたんですか？
いえ、学費も全部私が出してました。
じゃあ子供たちに何してたんですか？何もしてない。
まあ、ご飯を作ってくれたりとかそういうことは
してたんですね。
はい、あの関わりを持つようには
な、うん、
そうです。
関わりを持つようになってからでしょ。それもその5年間は全然知らん、メールも
ないです。はい、そうでしょ、全くなかったです。
うん、じゃあ、はい、ご相談は、
はい、
じゃあその12年前に出てった夫と離婚したいけれども、
はいはい、
向こうは嫌だって言うんだけどもできますか、はい、ってことですか？
そうですね、はい、
はあ、分かりました。じゃあちょっと弁護士の先生に聞いてみましょうかね。
はい、
はい、今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
今までその養育費とかね、そういうものを、はい、あなたの方から出してくれというふうに言ったことはなかったんですか？
はい、一番最初に言いました。
それに対してどういう回答だったんですか？
それは高すぎるって言われて、それっきりです。
うん、どのぐらいの金額をおっしゃったんですか？
10万と言いました。
2人で10万、
はい、
で高すぎると言われて、
はい、
で、いくらだったら出すっていうような、そういう話にはなんなかったんですか？
なりませんでした。
高すぎるって言って一銭も出さなかった。
そうです。
その状態がずっと何年も続いたわけですね。
そうです。
で今現在はどうなんですか？そのちょくちょく顔を出すようになって、
子供に対しては出してくれるようになります。
子供に対してはというのはお小遣いをあげたりということですか？
携帯代みたいなものは負担してくれるようになりました。
携帯代？
はい。
携帯代っていうのはだってお子さん2人でもせいぜいなんか1万とか2万とかそんなもんですよね。
そうですね、はい、その程度しか出せないんだと思います。
その程度？
はい。
わかりました。まあ、あなたの方が離婚をしたいという気持ちがある程度固まっているのであればね、
はい、
今までのそういう12年間の全く家族を家庭を顧みないでねやっていたこととか、まあ、他に女性を作って、そっちで一緒に住んでたこととか、そういうことを理由にすれば、離婚することはできると思います。
はい、
はい、まあ離婚協議で話し合いでね離婚が成立すれば一番いいんでしょうけども、
はい、
もし話し合いがまとまらなくても家庭裁判所の調停あるいは裁判という手続きで相手が嫌だと言っても離婚をしたいというあなたの要望を実現することはできるはずです。
はい、
はい、ですからそういう意味ではね、あなたの方でも離婚の決意が固まってるんであれば、
はい、
まず、離婚をしたいということを正式に、
はい、
まあ、できれば文書とかでね、
うん、
相手に伝え、
はい、
で、いついつまでに、応じない場合には、家庭裁判所に、の手続きを取りますということを予告して、はい、で、離婚の具体的な協議にね、それでも入ってこないようであれば、躊躇することなくね家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、
はい、
で家庭裁判所の調停員の先生に間に入ってもらって離婚を推し進めていく方がいいと思います。
はい、
家庭裁判所の調停員の先生が入ってね、奥さんはこういう状態でこういう気持ちなんだと、で、もうあなたもこういう今までこういう態度を取ってきてこういう落ち度があるんだから離婚に応じたらどうだというふうな説得を多分してくれると思います。その説得に応じればそこで離婚が成立しますけれども、
はい、
もし説得に応じなかった場合には調停を終わりにして、裁判を起こせばおそらく離婚が認められるんじゃないかなと思います。
はい、
もう別居の状態も長いですし、
はい、
相手に責任が非常に重い責任があると思いますし、
はい、
そういう意味ではね最終的に裁判で離婚を認めてもらうということはね、十分可能なんじゃないかなと思います。うん、であなたのご主人がね一つ勘違いしてるのは、
はい、
夫婦である以上は子供の扶養だけじゃなくて、
はいはい、
夫婦間でもきちんと助け合いをしていかないといけないんですよね。
そうですね。
だから子供に対して援助するからと いうことだけでは、あなたのご主人は家族に対する責任を果たしたことにはならないんですよね。
はい。
だからそういう意味では、子供に対して今ね、一生懸命、まあ、いい顔をしようとして、
はい、
お小遣い渡したりしてるかもしれませんけれども、
はい、
そんなことはあなたとの関係ではね、全く責任を果たしたことにはなりませんので、
はい、
ご主人が俺はちゃんとやるべきことをやってるんだみたいなことを言ったとしても、
はい、
それはちょっとご主人の考え方が違うと、
はい、
いうことになると思います、
はい、
他方であなたとご主人が離婚したとしてもね、
はい、
子供に対する父親としての責任っていうのは離婚によって消えるものではないんですよね。
そうですね。
離婚というのは、はい、あくまで夫婦間の問題であって、で離婚に伴ってどちらを親権者にするっていうことは決めますけれども、でも、例えばあなたの方がね、お子さんの親権を取ることになったとしても、
はい、
父親であるあなたのご主人はね、離婚後も子供に対して養育費その他の援助をする責任っていうのを負ってることになりますから、だから子供に対する支援は離婚をした後も堂々と請求して構わないんですね。離婚をしたから子供には小遣いはやらないと、携帯のお金も出さないよというようなことを言うのは全くの筋違いですから、
はい
はい、だからやっぱりご主人の方がね、やっぱりちょっといろいろ考え違いしてるような感じがしますんでね、
はい、
でも多分あなたが言っても全く拉致が開かないんでしょうから、
そうですね、
はい
はい、
ですからそういう意味ではご主人に対してね、あんた考え方間違ってるよということをきちんと言ってくれる人をね、はい、間に入れてもう正式に手続きを進めていった方がいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、でお嬢さんね、16歳と13歳ということだったんですけれども、
はい、
お嬢さんたちはこの問題についてはどういうふうにおっしゃってますか。
まあ離れて暮らしてますし、
はい、
何かはずっと感じているとは思うんですけれども、
うん、
私の方も本当のことはずっと言えなくて、元の関係でっていう形でできているっていうのは言ってあるんです。
あ、女作って家族をほったらかして出てったということではなく、
そうです。
あ、
私は戻ってくると思っていたので、
うん、あ、じゃあ戻ってくる、戻ってきた時に戻ってきやすいようにというふうにあなたの方で気を使って、
はい、
子供に対してあまりお父さんに対する不信感を抱かないように配慮してあげてたということですね。
のつもりでした。はい、
そうやって配慮してたけれども、結局そういう気持ちは全く相手には通じてなかったということなんですね。
分かってはいるけれども、
うん、
ここまで深くは分かっていないと思います。
分かってないですよそんなの、
はい、
分かってないですよ、
はい、
私お子さんにはもう16歳と13歳だったら、はい、女性だったらもう女ですよ。女同士腹割ってちゃんと話した方がいいと思います。
そうですね。
そうです。
そろそろそうかなと思ってます。
うん、本当に旦那が、はい、あんたのお父さんたちは別の女作ったんだとか、それからでもそれを言わなかったのはあなたたちを守るためだっていうことも、はい、私全部喋った方がいいと思う。全部分かってくれると思います。
ちょっと それもちょっと悩んでいまして、
うん、
だからやっぱり
私だったら、私が自分で、はい、もし自分が娘だったら、
はい、
私はお母さんの味方になるな
、うん、ありがとうございます。
そう思う、
はい、
もうまだまだお若いですからね。あなたは
若くないですけど。
そうですよ、はい、まだ47なんて全然若いですよ。この12年取り戻さないと、
ね、はい、
これからの人生を楽しむために自由を勝ち取ってください。
はい
はい、頑張ってね。
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
はい、失礼します。
勝手な人もいたもんですね。
ねー。